ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は務川アイヌ語教室の片山弘子さん。今日の講座は結婚についてお送りします。
イランカラプテー、向川アイヌ語教室の片山弘子です。
イランカラプテー、吉田真理子です。片山さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、もう今年もと言いますか、
はい、
今世紀もあと1ヶ月足らずと、
そうですね、
いうことになってしまいましたよね、
はい、
なんかあっという間だなっていう思いがあるんですけれどもね、
はい、
もう年賀状とかは書きました？
いえ、まだです。年賀状いつも私は遅いんですよね。今頃仕事してますし、
ええ、
もう少しもう少しって言ってる間にもうだいぶ遅くなっちゃうんですよね。
クリスマス過ぎた頃に慌てるタイプですか？
そうです
で、よくね、次の年に年賀状いただくと、
はい、
今年結婚しましたなんていうハガキいただくじゃないですか、
はい、
2人でウェディングドレス着て写ってる、はい、そういうのもらうと、あ、この人たち結婚したんだ、はい、久しぶりにハガキ来たななんて思うんですけれども、
はい、
今日のアイヌ語ラジオ講座のテーマは結婚なんですよね。
はい、そうです。昔どういうふうに結婚したのかっていうことを少し話してみたいと思います。
それでは今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はレッスン10、結婚についてお話ししたいと思います。まずは私の方から本文を読んでいきましょう。ヘマンタイカルコロエアンテクンベクカルコロカンは、タンペアナクネ、オッカヨコロペネ、ヒネウン。それでは一行ごとに読んでいきますので、吉田さん続いて読んでくださいね。はい、ヘマンタエカルコロエアン。
ヘマンタエカルコロエアン。
テクンベクカルコロカンは、
テクンベクカルコロカンは、
ターンペアナクネ、オッカヨコロペネ。
ターンペアナクネ、オッカヨコロペネ。
ヒネウン、
ヒネウン。
それでは一行ごとに日本語の意味をお話ししましょう。ヘマンタエカルコロエアン。
ヘマンタエカルコロエアン。
ヘマンタは何という意味です。エカルは、絵はあなたで、カルは作るです。コロは何々して、エアンは、エはあなたで、アンは何々がいる。で、ヘマンタイカルコロエアンで何を作っているのという意味になります。テクンベクカルコロカンは、
テクンベクカラコロカンは、
テクンベは鉄鋼の意味です。クカルは、クは私で、カルは何々を作るです。で、コロは何々して、で、カンはク、アンで、クが私で、アンが何々いる。で、ク、アンなんですけど、これはつながりまして、カンとセナさんは発音してます。で、ワは何々だよ。テクンベクからコロカンは、鉄鋼を作っているよという意味になります。ターンペアナクネ、オッカヨコロペネ。
ターンペアナクネ、オッカヨコロペネ。
ターンペはこれという意味です。アナクネは、何々は。オッカヨとは、一人前の男の人のことを言います。で、コルは、持つ。ペは、物のことを言います。ネは、種という意味です。ターンペアナクネ、オッカヨコロペネ。これは男のものだねという意味になります。ヒネウン、
ヒネウン。
このヒネはそうだという意味です。ウンは何々だよ。で、ヒネウンでそうだよという意味になります。本文を一通り読みましたが、全体の日本語の意味をもう一度確認いたします。何を作っているの？鉄鋼を作っているよ。これは男のものだね。そうだよ。となります。 それでは結婚について少しお話ししましょう、はい、昔のアイヌの社会では本人同士が好きで結婚した自由婚もなかったわけではないのですが、やはり生まれでした。一方まだ体内にある時、もし男の子だったらとか女の子だったらというような約束や貢ぎに包まれて育っている頃、親同士の約束あるいは中に立って世話する人によって言い名付けにしておくこともありました。
生まれてくる前とか、
はい、
まだこう赤ん坊が自分のことはわからないっていう段階から結婚相手はもう親によってとか決められてしまうわけなんですね、は
い、そういうこともあったそうです、ただ父は赤ちゃんのうちから言い名付けなどにしておくと悪い神様に振り返られて早死にしたりね、不具になったりするっていう、そういう恐れてる感じもありまして、6歳とか7歳ぐらいになってから言い名付けにするっていう、そういう考えもあったみたいですね。
いずれにしても幼いうちに決まってしまうことが多かったわけですね。
そうですね。また求婚の手段としては、ユーカルなどによく出てくるのは、結婚期の娘に寝室を作り、初体上道具鍋とか釜とかを持たせて別棟に住まわせて、求婚して訪れる青年の中から選んで双方の心によく合ったものを一緒にするっていう形が最もアイヌの世界では古い風習だったように思われてます。
今でいうお見合いみたいな感じですね。
そうですね。そして訪れた青年にご飯を炊いて、お椀に高く持って相手に差し出すんです。そうするとその男の人は半分食べて、その半分をその娘さんに渡すんですよね、
はい、
そしてその娘さんがそれを受け取って食べたら求婚を承知しましたっていう印で、それをそのまま横に置いたら拒否してる印だったそうです。そして若い者たちがね、婚約が成立したらお互いに好意を示す贈り物の交換がされたそうですよ。男の人からは心を込めて真っ切りの鞘、小刀ですね、小刀の鞘とか、あとカサイエプ、
カサイエプ、
これは糸巻きなんです。カは糸のことを言いますね、サイエったら巻くって、プが布なんです。それでカサイエプで糸巻きですね。そういうものを女の人に送ったんです。そして女の人からは心を込めてね、自分で一針一針刺繍したテクンベ、
テクンベ、
それとか星、
星、
キャハン、わかりますか、足に、
はい、
レッグウォーマー、
レッグウォーマー
キレで作ったやつです、そういうのを男の人に送っていました。
一針一針刺繍してるんですよね、
そうです。そしてこれはね、今でいうエンゲージリング交換しますよね、それと同じような意味だったと思います。ですからそれをお互いに身につけて婚約の喜びを、味わってたんだと思います。そして結婚するのにはね、男の方では結納品として娘の父親にエムシ、刀、
エムシ、
それとかトゥキ、
トゥキ、
儀式とかに使うお椀ありますよね、はい、それとかパスイ、
パスイ、
これもやはり儀式で使うパスイって言いますが、そういうのを新郎の方の財力っていうかな、その富に応じてね送られたそうです。そして結婚式はですね、お嫁さんの家とかお婿さんの家、どちらでも行われたそうですが、
はい、
お嫁さんの家でやった方が多かったみたいです。招待する人はお嫁さんの家で行われる場合でも、
はい、
お婿さんの方で招待します。で、お婿さんの父親が主人役として招待した人たちに挨拶をします。で、お嫁さんの父親は来賓を代表して、お婿さんの父に挨拶を返してから 神々に祈って若夫婦の繁栄と幸福とを祈ります。そして神々へ の祈りが済めば外に出てイチャルバをします。結婚のことを先祖に報告するためです。結婚式はですね、
はい、
結婚式ではお嫁さんもお婿さんもその刺繍のしたアイヌ民族に着物ありますよね、
はい、伝統的な柄のですね、
はい、それを着て2人並んで座りまして、先ほど出たね意思を確認するっていう時にやりましたお椀にご飯を山盛り持ってっていうのがありましたよね、
はい、
それと同じようにお椀にご飯を山盛り盛りまして、それは初めに新郎の方が半分食べまして、それをお嫁さんに渡すんです。そしてお嫁さんがそれを全部平らげてしまって、それで今でいう三三九度ですか、そういうような儀式が終わるんです。そしてそれが終わったら今度みんなでお酒を飲んだり食べたりして、今の披露宴ですよね、そういうのを行います。そしてそれが済んだら今度その時に食べたものとかそういう食べ物を持って外に出まして、はい、イチャルバをします。
先祖供養ですね。
先祖に今日この子とこの子は結婚しました、これからもよろしくお願いしますみたいに先祖に報告するんです。
はい、何かイチャルバのために特別なお供物を用意したりするんですか？
いえ、このイチャルバのために特別には用意しません。結婚式の時、結婚の時にほらみんなで食べるものとか、
はい、
そういうのを少しずつお膳に置いて、そして外に持って行ってイチャルバするんですよ。今まで話したことはですね、ずっと昔の話なんですよね、
はい、
でこのことは今の向川にいらっしゃるエカシア夫人に聞いてもあまりこうよく伝われていなかったんです。でもあるエカシに聞いたら自分の結婚式の結婚の時のことをこうずっと遠くを見ながら考えてて、そういえば前の晩に髪の匂いしたな、ジャルバもしたような気するって言って、そして次の日は普通の日本式の結婚式をやったなって、そうやって話していました。そしてまたある節はね、
はい、
自分はね好きな人がいたんだけど親が子供を遠くに話すのが嫌で、反対されて親の決めた人と結婚したんだって言って、なんかすごくしんみり話していました。
なかなか自由な結婚っていうのはできなかったようですね。
そうみたいですね。それではお時間になりました。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週は出産についてお話ししたいと思います。
やいらいけれありがとうございました。
すいうぬけらんろ、またお会いしましょう。